豊島です。今回の作品に合わせて、紙を使ってる作品だけ今回見ていただこうと思っています。で、私が作品を作る場合の前提は、先ほど富井さんがチラシの劇文みたいなものでホワイトキューブ、ホワイト、白い壁鏡という面白い表現をされてたんですけれども、それは私にとっては比喩のようなものと捉え考えていて、私にスペースの分割のことだと思ったんですね。で、例えばグループ展だったら誰がどのぐらいのエリアを展示して、で誰がどの場所にあって、何かしら力関係とかその作家の立ち位置みたいなものが、そういうスペースの分割でキュレーションする側にとってそういうことが表現されると思うんですけれども、そういうことにそういうことと絡めて白壁鏡でしたっけ、なんかそのような話を、力がある側とそれを受けて立つアーティストの側ということとちょっと絡めて考えていたりしました。そしてスペースの分割ということで、今回面白かったのは場所を決めるというので、もう場所が掲示板ということで決まっていて、それともうすでにどこ誰がどこということではなくて、阿弥陀仁で決めるといったそういう流れがあったのがかなり面白かったんですけれども、で、スペースの分割あるいはそれを自分の中で作るときは、作品の中でもう一度その構造を作っています。ですからスペース分割をまず自分でフレームを設定して、でその中でどのように動くかという要素も自分で作っています。で、これはある、何年か前の幕内ではなくて幕下の星取り表で、内容とあと勝ち負け、それをまず表を作って、でその表に収まらない要素というのも作っています。じゃあ次お願いします。で、これがその部分なんですけれども、これは結果のまず結果と決まり手で、それをさっき引き出すと、さっきのような内容が出てきます。で、表みたいなものなんですけれども、実は表という形式に収まっていないという形を作っています。じゃあ次お願いします。で、これは競馬場のその電光掲示板のその時の数字が出てきたものを全部記録して、掲示板のマス目とそこに出てきた数字データみたいなものを一つのマス目の中に絡めました。だからどちらも現実なんですけれども、内容とその領域で起きたことというのを一つにまとめると、一つのそのフォーマットの中でははみ出してしまう別の要素を圧縮してしまうことになるので、そういったものがこちらの作品でも出ています。じゃあ次お願いします。で、これがそのものなんですけれど、だから展示する場所によってちょっと紙のはみ出し方とか違ってしまって、でも全部同じ内容なんです。はい、じゃあお願いします。で、この場合は内容ではなくて、これはこの間の夏の引き込み線という展示の窓枠を使ったものなんですけれども、ちょうど窓が交差する場所というか、ガラス面が二重になるところで、絵画の額縁みたいな役割として、ちょうど前面あと後ろの面も同じ面積になる交差したところをフレームと枠組みとしました。で、これは内容が動くのではなくて、枠組み自体が動くことを前提としています。それを場所の要素として使いました。自分で動かすこともできるし、見た人が気がつかないで奥の作品を見下ろそうと思って動かすこともできる、そういった構造そのまま利用しました。はい、じゃあ次お願いします。で、これも内容とあと内側のことなんですけれども、で内側のことは動くんだけれども、縦から横に引いてもいいし、上から下に引いてもいいし、内容に関しては外側が決まっていればどのようにもこういうふうに動けてしまうということを表しています。じゃあ次お願いします。で、今回のなんですけれども、私がやったことはこの掲示板の輪郭線に対して多少ジグザグして出たり引っ込めたりできるという要素を作りました。ハトメとか二股ピンでしたっけ、なんか割れるピンで、 出てはいて、その内容からはみ出してはいるんだけれども、要素として引っ込めたりもできるということで、ただ何かに対して抗っているのではなくて、ああもできればこうもできるという、ちょっとそのあたり の一つの方向に向かっているのではなくて、もっと複合的な、なんか反抗いの力みたいなものを出したくて、こういった形にしました。以上です。
じゃあ、はじめまして、水戸部奈々江と申します。よろしくお願いいたします。で、私は、絵本が好きでこの業界に入ったんですが、いろんな色を混ぜたりとかっていう、小さい頃の経験とか体験とかで、美大に入ろうと思って、でまずは、これが大学に入って、もろもろは省略して、これが最初の、F15 号の生物の課題を、あえて持ってきたんですけども、もうすでに予備校の時のなんていうか経験とかがあって、もう石膏像が一番美しいみたいな感じでもう入学しているの で、その大学に入ってもう石膏像自体もなんかあるもう大理石のコピー品だっていうことを知ったりとか、そういうなんかいろいろ勉強をして、で、もともと生物画が得意だったんで生物を描いてみようという感じで、この大学1年生の頃はずっと生物画とかを描いたりしてますね。で、次の画像に行くと、これはもうドローイングになるんですけど、見ての通りだいぶいろんな方々の影響を受けてこうなってきているんですけど、これが1年後、大学2年生ですね。で、この頃はドローイングっていうのを毎日100枚ぐらいは描いていると思うんですけど、なんでこういうことになったかっていうと、なんていうか自分の特徴的な質感とか、その自分の好きな色とかを、すごくピックアップして、でそれだけで絵を作ろうとしていた時期で、絵を描くっていうよりも絵を作るという感覚までちょっと考えていた時期なんですけども、その例えばデクーニングとかの絵とかは、その画集で見るとすっごい勢いよくガーッと描いてるように見えるんですけど、なんか実物を見るとすごく冷たい感じがして、でっていうのはなんか絵を転写したりとか、ずらしたりとか、線をちょっとずつずらして新しい絵を作っていたりとか、そういうことから来てるのかなと思って、自分もなんかそういうのに憧れてですね、こういうことになっているんですけども、それで次の画像に行くと、これが初めて の自分で99人展っていうのを自主企画でやって、で自分で200号ぐらいのサイズの絵なんですけども、これが大失敗の作品で、結構画像だと分かりにくいんですけども、結構重くてですね、壁にかからず調査台に乗ってるんですけども、これがすごく痛手を負ってですね、で、今まで抽象絵画っていうのに憧れていたっていうのがあって、それはやっぱり自分が好きな色とかそういうのをもろに出せるっていうのがいいなって思ってたんですけども、これで大失敗したっていうのと、その色っていうのを表現するには抽象絵画っていうのはあまりにも近道なんじゃないかっていうことと、その出すぎるっていうか、そういうことと、あと、なんだろうな、これはとにかく大失敗なんで次に行っていただくと、ここからこの間にまたさらにあの絵からドローイングをしていくんですけども、突き詰めていくと、なんというか究極にこういうもの、実際にあるものとか、木とか草とか、そういう物質感のあるものに勝てないんじゃないかっていう、なんか絵を描いてたんですけど、コラージュとかそういうドローイングとかもどんどん そういう方向に行ってですね、まあ、彫刻の人とかとお話しする機会とかもあって、でこの多分今のさっきの絵とこの絵の間ぐらいにちょうど富井さんとかとも出会っていて、で富井さんと初めて出会ったぐらいの時に、まあ、タイム&スタイルっていう自由が丘の、まあ、今はないんですけど、そこのギャラリーで宮本さんっていう方 の、 彫刻の展示をしていて、でそれで初めてそういう作家さん、作家さんっていうか、まあ、彫刻家の作家さんだと思って、まあ、その時二十歳ぐらいだったん で、 でそれでお話を伺った時に、その彫刻家はまあ、紙に、まあ、例えば何かをつけるとしたら、その、まあ、海苔か米か、まあ、他のボンドか、その付着接着するものについても考えるって言ってて、で私はその紙に何かそのコラージュするときに何も考えずつけていたっていうのがあって、でそんな いちいち一つ一つのことを考えるのって私にはできないって思ったし、だからこの方向性でいくとちょっと無理なんじゃないかっていう限界を感じて、じゃあ自分が本当にやりたかった絵っていうのは何だろうということで、この間に卵デッサンを1年間ぐらい、もう予備校卵デッサンって言うとあれなんですけど、もう予備校っぽい感じっていうか、そのまんま描くっていうか、ペットボトルをペットボトルで描く、写実そう、そういう写実すいません、私の中ではずっと卵です。そのまま物を描くっていうことを、まあ、その高校生の頃は義務的にやってたんで、自分で自らやるってことは私にとってはすごく新しいことだったんですね。で、なんだろう、まあ、結構自分の表現を抑えて描くっていうことに結構興奮を覚えてきた頃の、まあ、半年ぐらい経った頃に、まあ、ちょっとこう、これは友達が一応卵持ってて、でなんか我が子を食うなんとかっていう絵が、有名な人の絵があって、写実っぽい、なんか
ゴヤ
そうゴヤです、そうゴヤのポーズをしてもらって、それを普通にデッサンした、はい、のですね。でまあ次に、はい、これがもう最近のになってると思うんですけど、自分でその自分の描き方がこうだっていうのを、絵画以外でなんか鉛筆とかそういう単純な描画材料でできたということはすごく自信になって、多分今の自分の原点になってるんじゃないかなって今思うんですけど、まあ、これはミッキー・マイケルっていう作品なんですけど、あ、ミッキー・マイコーかな、まあ、そのなんか、そうですね、このデッサンしてる時期にマイケル・ジャクソンが死んで、でそれをその映画を見てすごく感動したっていうか、でそれでまあ、マイケルがミッキーに見えたって思って描いた作品ですね。で、まあ、今展示してるのはなんかミラ・ジョボビッチと、あ と、バネッサ・パラディっていう女優さんと、あとクロッキーは普通にインディアンみたいな人がヌードモデルしてもらった人を描いたんですけど、なんかそうですね、その人物を描くのはもともと苦手なんですけど、あえてああいう形で人物のみで展示したのは初めてなんですけど、まあ、そんなような感じで今の経緯に至ります。ありがとうございました、
はい、ありがとうございましたですね、とりあえず、これからですね、はい、今回 の、 その出品作品に関しまして、僕の方からちょっとその個人的に、まあ、今回私も設営の段階から見させていただいてまして、その中で少し感じたこととかを、起点に皆さんに質問をさせていただこうかなと思うんですが、今回その富井さんから与えられたその、まあ、いわゆる富井さん の、 その劇文の言葉で言うと、白壁教の信者たちがその信仰しているような、まあ、白いホワイトな壁というものからその、離れて掲示板という、まあ、代替となるそのフォーマットを与えられた上で皆さんが、どういう お仕事をされるのかっていう一つの試みだと思うんですけども、いわゆるそのホワイトキューブ的な展示の形式として、一番スタンダードなのはその、複数の作品が一列に、均等な間隔を置いてこう並列していくっていう、モデルかなと思うんですが、今回その掲示板っていう、普段とは違うフォーマットを与えられてもなおその一直線のホワイトキューブ的な展示形式を例えばその今井さんだったり水戸さんだったりっていうのは、採用していると。でじゃあその他の方は、また今回掲示板っていう、お題に、即した展開をされているんじゃないかなという、そのあたりで その分かれ方みたいなものが、あるのかなというふうに思いまして、なので今回そのなぜその掲示板っていうお題を与えられたにもかかわらず、普段と同じそういう、ホワイトキューブ的ないわゆるその展示形式を取られたのかっていうことを、皆さんにちょっとそれぞれお聞きしたい。ちょっと難しいかもしれないですけど、なので まずその普段とあまりその変わらない形式で展示されてると思われる今井さんと水戸さんに、今回の展示というテーマに絡めつつちょっとお話しいただければなというふうに思います。はい。
今回僕は、紙の作品が、4つとペインティングが1枚を均等に並べた展示をしているんですけど、正直本当こういうところで見せたいんですよ。あの作品も多分と全然見え方は違うと思うんですよね。ただ僕作品買ったりするんですけど、買ってじゃあうちとか自分のスタジオとかにじゃあ飾ろうかなっていう時って別に白い壁じゃないし、壁紙に柄があったり、もう木そのままの壁に飾ってたり、でもそれでも全然作品って強く見える、自立して見えるから、じゃあ今回僕も掲示板ってちょっとベージュっぽい布張りの壁ですけど、そこに並べたって別に、僕の作品は白い壁だろうがこういうとこだろうが、ホワイトキューブじゃないとはいえかなり白い壁に近いから、大丈夫だろうっていうのが、そもそもああいうことやろうかなっていうのと、今回紙のものを見せたっていうのは今までああいうのって見せないでいたんですけど、掲示板だしじゃあポスター作ってみようかなと。で出来上がってきた紙でいろんなパターンのものを彫刻的に作ってみても作品になり得るんじゃないのかなというところが大きかったのかな。だから答えになってるかどうか分かんないんですけど、白い壁で意外と作品ってニュートラルに見ることできないっていうか、こういう空間だと意外と床こういう色だなとか、空間ってこうなってるな、ここに柱があるなとか、梁が結構低いなとか、そういうのが結構ノイズとして、多分白い空間でやる方が難しいと思うんですよね、作品って。もともとノイズがある、もともとの掲示物もドアに貼ってあったりとか、そういう中で意外と並列で物見れるんじゃないのかなっていうのがちょっと思ったところですかね。こんなんでいいですか。
水戸さんも今回普通にこう並列していますけどどうでしょう。
今回掲示板っていうことだったんですけども、普段私ギャラリーとか美術館を意識して展示するっていうよりも人の住居とか部屋とかを意識して結構描いているので、今回特に注目っていうか意識してたのは掲示板というより廊下だなと思って、廊下っていうのは絵を扉から入ってきた時に横から見られてしまうっていうのがすごく困った点で、なので掲示板で展示と言っても実際そんなに 掲示板自体を考えたわけではなく、だからそのまま持ってきてしまった、そのまま展示してしまったっていう形になりましたね。はい、
あのなんかその、まあ、ホワイトキューブっていうなんかそのシステムっていうものが、まあ、なんかその絵画にまあ限定して言えば、なんかそのいかにこう内面化されてるかみたいなものが、あの、まあ、今回その掲示板っていう違うフォーマットを使うことによってむしろその見えたんじゃないかなと。掲示板に至ってもなおそのホワイトキューブ的なこう配列のこう形式みたいなものはまあなお残っているみたいな感想は少しあの予測的にというか仮説的になんか自分の中であの、まあ、得られたような気がして、それがすごく面白かったんですね。で他の方々はあのそういう形式、ホワイトキューブ的な形式ではないように思われるんですが、今回の作品について、じゃあ荻野さんからよろしいでしょうか。お願いします。
あ、ですね、あの最初の打ち合わせで富美君から、まあ、あの劇文に書いてあるような企画の趣旨を伺いまして、その企画自体はすごく面白くて、まあ、そうだよねって言ってこうやろうやろうとか言ってビビったんですけど、実際果たしてこう自分でこう作品をじゃあというのを展開していこうかと思った時に、やっぱあのひねくれ者なので、そこにこう乗るのも悔しいなと思って違う方向からアプローチをしようと思ったんですね。で、あのまあこう下見をした時に、まあ、掲示板が先ほど話しましたようにあの阿弥陀くじでこう決まったんですけど、一応こう区形の四角い区形で、あとこう布が貼ってあって、まあ、パッと見ちょっとキャンバスっぽくもあるんですね。で、あ、そう、それでなんかこうもっと全然違うことやろうっていう考えもあったんですけど、それをやりすぎちゃうとトミー君のこの企画からもちょっと外れちゃうし、でもそこには乗っかりたくないなってんでこういう形になったんですけども、で、この区形のキャンバスとして何かこう絵画的にアプローチをしていこうかっていうことも考えたんですけども、僕の作品が割とこうキャンバスをまず決めたり大きさを決めたり、あるいはシェイプとキャンバス的なこともやっていて、そこからアプローチが始まることが多くて、でちょっといろいろあの区形に対していろいろやってみたんですけども、なんかこうしっくり来なくて、今年の春ぐらいにあのブランクラスというところでちょっとなんかパフォーマンス的なことをやったんですけど、その時に普通の市販の画用紙に絵の具をひたすら塗ってってっていうのをやって、これを何か使えないかなと思って、でそこからできてきたんですけども、でその時にその色面の大きさであったり、形であったりっていうのはどうしようかと思ったんですけど、その決まっている掲示板っていうのがもうすでに与えられたものなので、ここで何かそこで操作するんじゃなくて、もう規格の大きさの色面を持っていこうと思って、いくつかこう大きさとかも試してみたんですけども、であそこに落ち着きまして、であんまりそのまあキャンバスを重ねるっていうのはあんまり少なくとも僕はやったことがなくて、紙だったらこれできるかなと思って、でああいう感じにしましてですね。で、さっき今井君からも指摘があったんですけど、あの紙はど真ん中に置いてるわけじゃなくて、まあギリギリあの中で何か僕がこの要素の中で表現できるものっていうんで、なんとかあそこにこう落ち着いたっていう感じなんですけど、でも実際ものができたのはここで展示して終わって完成ってなったので、もう今までそれまで本当どんなのがどういうものができるかっていうのが分からずにってて、まあ、今でもちょっと自分の中で落としどころがよく分からないっていうかまあそういうことだったんですけど、まあでも割とそういう違うことをやるのは最近やりたいので、まあ まあよかったかなっていう感じです。
なんかその今回そのやっぱり掲示板という与えられたそのまああの荻野さんの普段 の作品っていうのもあのまあまあさっきもおっしゃられたように大きさを ある限定された大きさというものをある程度こう自覚的にやられている部分があってでまあ普段 その作品っていうのもあの例えばキャンバスの真ん中にそのまあ何か一つ画像を描くとかさっきその出ていたあの引き込み線のステージ上の作品っていうのもなんかそのステージっていうのは一つの指示体となって そこにこう作品がど真ん中にバーンとこう置かれているっていうようなところが あるような気がするんですね。それで今そのおっしゃったその掲示板自体がそのキャンパスのようなものにも見えたっていうのはすごく面白くてですねつまりその今回、まあ、一つの見方としては、まあ、掲示板っていう壁に、モノクロームの絵画が4つこうかかっているっていう見方が一つできるとすれば、もう一つはその、掲示板というキャンバスの上に、まあ、その4つの何かその画像というかあるいはその4色のこう筆色みたいなものがこうポンポンポンポンポンとこうついているっていう見方が、まあ、どちらもできるような気がしてそこがすごくなんか個人的に面白いような気がしています。当たりですか？ありがとうございます。じゃあ瀬名さんお願いします。
はい、今回ねなんかあんなちょっと掲示板に合わせて作ったように見える作品にも見えるかもしれないんですけど作品自体は実は、去年ぐらいから始めて撮り始めていてで、まあ、この展示のことも特に考えることなく普段から僕絵を作るのも好きですけど見るのも好きなん でその絵がどうあるかっていうことにもなんかちょっと興味があってなんかこう空間の中にどうあったら絵が一番じっくり見れるかなとか考えていて例えばちょっとステッチポイントのシーソーの画像だし僕のギャラリーシーソーなんですけど、カフェでも、営業していてここって僕好きなのは座って絵が見れるんですよ。で座ってこうコーヒー飲みながら絵を見ている状態っていうのはやっぱり本当にじっくり見れるんですよ。である時なんかこのシーソーのオーナーさんが言ってくれたんですけどそのカウンターがこのなんか半扉の奥がカウンターなんですけどカウンターの前の絵を一番見ることが多いっていうことを話してくれていてなんかそういうそれがすごい新鮮でやっぱホワイトキューブで普通に絵を見ることよりもなんかある特殊な環境に置かれてで普段一定の場所にいるところから眺める絵が結局一番見るんだなと思ってっていうようなことも、まあ、考えていてで絵が置かれる状況についてもいろいろ考えていたというのもありでその延長線上でというかなんかポスターとか掲示物がどう貼られているかとかそういうことを考えていた時になんかその止め方が気になって写真を撮り始めていてであれ自体は去年の個展でも普通の絵と合わせて去年山口で個展やった時にアクリルマウントで写真作品と展示していたんですけれど、なんかしっくりきっていなくてでそれで今回掲示っていう掲示板に作品を掲示板に展示するっていう企画の話を聞いた時にこれがやっぱり一番ヒットするんじゃないかなと思ってで、ポスター上に出力して展示したという経緯です。で、まあ、やっぱりで富井さん の劇文にあったように劇文というか企画趣旨に沿ってあれにそこに絵を飾ることも考えては見たんですけれどやっぱりその掲示板に絵があるっていう状況の異常さの方がどっちでも勝つような気がしてちょっとそこはなんかギリギリまで悩んだんですが、なんか写真作品の方を出品することを選んだっていうのが今回の展示の経緯ですね。 多分その水戸部さんがちょっと言っていたあそこが廊下だったらまた別のアプローチ、掲示板のない廊下だったら別のアプローチもあったような気がするんですが、掲示板だったからなんかあえてあの形になったっていうところですね。
まあ、掲示板もともとそのポスターとかが掲示される、こういうポスターとかが掲示されるあの場所だと思うんですけど、まあ、そこにその、まあ、別の場所に貼ってあったポスターを貼られている状況を撮った写真を、まあ、こう複数並べるっていうのが今回のあの仕事かなというふうに思うんですけど、まあ、いわゆるホワイトキューブっていうものが、そのある種その空間自体をこう交代させて作品だけがこう自律的にこう前景化してくるっていう、ものだとすれば、まあ、今回のその末永さんのあのお仕事っていうのは、まあ、複数のその、なんていうかな、このレイヤーというかレベルみたいなものが、まあ、一つのその掲示板っていうフォーマットの中にこう複在しているという状況としても見れるような、あの気がして、であるいはそのあれ自体も掲示板だから、まあさらにあれを写真に撮ってっていうふうにすれば、あれ自体も何かその複数のレイヤーの中の一つになってしまうような、なんか無限にできなんかこうそうそう、無限にこう入れ子状にこう行ってしまうっていう、でもある種そのホワイトキューブ的なその状況だけが特権化されることっていうのがなんかこうないのかなというふうに感じて、でそこがすごく今回の面白いところかなというふうに思いました。はい、
あんまり話作品について言ってないような気がして、あれは一応いろんなところの美術館が中心かな、美術館のポスターコーナーに行って撮った写真で、名古屋だったり山口だったり東京だったり、いろんなところのが集まってるんで、まあ、いろんな止め方のサンプルが集まってるっていうような状態です。
なんか壁面のこういろんな性質っていうものがこう同時にそこにあるっていうのがすごく面白いですよね。はい、なんかチャチャを入れる感じになってますね。はい、
はい。